お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年もとても盛り上がった全豪オープン。私が今いるメルボルンでは期間中 AO と大きなロゴがついたマーチェンダイズを身にまとった人々や、こちらも同じくロゴがあしらわれたスポンサーの車を目にすることがとてもよくありました。さて、そんな全豪オープンフィーバーがまだ冷めずに、自分もテニスを始めたいなとか、子供が興味を持ってなんて方もいるんではないでしょうか。ということで、今回はメルボルンでテニスのコーチをしている下川楽さんからお話を聞いてみました。日本生まれの下川さんは7歳の頃からテニスを始めました。16歳でオーストラリアに移住したきっかけもやはりテニスでした。
こっちに来たのが16歳ぐらいだったんで、テニスはまだまだやりたかったっていうのがあって、うん、ただ若干先が見えてるテニスのその選手としてやっていくので、先が見えてるかなっていう感じだった時に、うちの親からじゃあどうするのよっていうことを言われたんですよね。高校行くけど、でその時にもしじゃあ海外でやってみたければ行ってもいいよっていうことは言ってもらったんですよね、その時に。ただまあ行くんであれば、そのテニスがダメだった時にできることももう一個考えておけっていうことは言われて、で僕はその時はあのスポーツトレーナーみたいなことをやりたいなと思ってたんで、じゃあそっちの勉強もしたいですと。で、そうですね、そのまま卒業して大学も卒業した後で、でもう一年あの日本で言うとこの卒論ですよね。その研究をやろうとした時に、卒論書くための研究をやるときにスーパーバイザーの先生についてもらうんですよね、一人。で、その先生が、あの、テニスコーチの会社を経営してたんですよ。で、僕の、その卒論の研究の、研究題材がテニスに関することだったので、テニスの研究をするんであれば、テニスのコーチもやりなさいよっていう言われるがままに、あ、じゃあ、やりますって言って、スーパーバイザーの先生が、コーチとして仕事をくれたんですよね。で、それがもう本当、もう、かれこれ10年前ぐらいなんですけど。
高校卒業後はメルボルンのビクトリア大学でスポーツサイコロジーを専攻。卒業論文では、コーチ、プレイヤー、そしてプレイヤーの保護者の3者によるバランスのいい関係の作り方、そしてそんなバランスが若いプレイヤーに与える影響などについての研究を行いました。
大学ではスポーツサイコロジー、はい、勉強されたということで、このスポーツサイコロジーというのはどういうものになるんでしょうか。
そうですね、スポーツサイコロジーって言い方をすると、まあすごく大きな分野になってしまうんですけど、もちろんその心理学、スポーツ心理学っていうことなんで、まあ、メンタル的な話だとかっていう方面もあるんですけど、僕の分野はどちらかというと、環境とかですね。僕の研究で言えば、その子供たち、テニスやってる子供たちと、その親御さんとコーチとのその人間関係っていうのをちょっと見てみたいなと思って研究してたので、人間関係とかそういうところを見て、環境を整えて、言ってあげようよっていう子どもたちとか、まあ親もコーチも全部含めてなんですけど、全員うまくちゃんとやっていけるように環境を整えてあげようよっていう感じの研究だったんですよね。僕の多分研究はどちらかというと、その現場でのオンコートの話とかっていうよりかは、もうちょっとこう上の、例えば、オーストラリアでいうところのテニスオーストラリアとか、その協会側ので実施していくのに、携わる方向になっていくと思うんですよね。
研究を通じてコーチの存在はただテニスのスキルを教えるだけではないと気づいたとのことです。
で、まあ、コーチ自体もあとはその選手との関わり方、親御さんとの関わり方っていうのをやっぱり学んでいく必要はあると思うので、そこをちゃんとこう研究結果とかに伴って上から情報を流していってあげれば、コーチ側にするとすごくいいのかなと。そしたら今度はコーチが親御さんへの情報をちゃんと提供してあげられたりだとか、子供への情報を提供してあげられるんで、うん、なんでただコーチはもうテニスのやり方を教えるだけではなくて、なんていうんですかね、こう親御さんにちゃんと子供への関わり方も少しアドバイスできたりだとか、子供にもその辺の、じゃあ親御さんとどうやっていこうかとか、こうみんなでどういう関係を築いていってあげようかっていう、こうちょっと包括的に見れる目っていうのが あるといいのかなと思って僕はちょっとこう研究をやっていました。
世代や文化的なバックグラウンドによって子どもたちに対する教育やしつけの概念も変わってきます。時には親御さんたちから子どもにもっと厳しくするようスパルタな指導を行うようお願いされてしまったりもするんだそうです。
まあ、親御さんの教育の仕方ですかね。っていうので、ちょっとこう、最初の方少し、何ですかね。あ、子供に甘すぎるみたいなことを何回か言われて、はい。
もっと親御さんたちは、もっとご両親はスパル タ
もっ
で
と、
ということで
もう、
すか。
ガーッと、ゴーッと、言ってくれっていうのを言われて、結構何回か、何人かに言われて、で、子供によってはもう親御さんが見に来ちゃうと緊張しちゃってうまくボール打てなくなっちゃう子もいるんですよ。で、そういうのをこうどうしようかなっていうのはいろいろ試行錯誤してた時期はありました。
ああ、なるほど。まさにその研究されていた分野
も
が
う本当にそう
生
です
か
ね。
されそうな パターンですね。
オーストラリアと日本のスポーツの文化の違いについて聞いてみました。
やっぱりオーストラリアはもともとそのスポーツがもうものすごい根付いてる。みんなスポーツ何かしらやってるよねっていう感じはオーストラリアはあるので、そういう環境は、まあ僕自身がスポーツいろいろ好きではあるので、いいなと思って見てます。
長年にわたりテニスと共に歩んできた下川さん。改めてテニスの魅力を聞いてみました。
難しいスポーツなんで、やっぱり簡単なスポーツじゃないので、終わりがない。ずっとなんだか試行錯誤しているっていうのと、あとは、だいぶメンタルスポーツではあると思うので、結構自分との戦いみたいな部分がすごく多いんですよね。で、そういう部分も結構好きですかね。
私実は生まれてから一度もテニスをしたことが なくって、私のようにチャレンジしてみたいんだけども、ちょっと怖いなという方のために、アドバイスであったり、そんなものはありますか？
いや、もうぜひやりたいと思ったら飛び込んでほしいですね。今特に、オーストラリアに関して言えばですけど、そのオーストラリアの協会のテニスオーストラリアができるだけやっぱり、その初心者の人への敷居も低くしようという働きをすごくしてくれてるので、いろいろ、まあうちの会社もそういうことは努力をしてるので、いろいろ違う道具を使ってみたりだとか、いろんなアプローチをしてるんですよね。で、コーチとしてもだからいろいろ工夫を凝らしてて、まあ、例えば、道具で言えば、ボールをもうちょっと柔らかいボールからスタートしてみたりだとか、っていうこともやってるので、そうするとすぐ、相手とボールが打てるようになるんですよね。
おお、なるほど。
やっぱりその楽しさが、1回目のレッスンから分かってもらえれば、続けてもらえるので、はい、そういう努力はすごくみんなしているので、はい。なので、全然初心者でも、怖がらずに、パッと飛び込んでほしいです。一旦やってみてほしい。
さらにテニスから派生した初心者でも楽しめるこんな新しいスポーツもあるんだそうです。
テニスオーストラリアが敷居をこう低くしようとしている一環で、カーディオテニスっていうプログラムが、まあ大人向けのプログラムなんですけど、あるので、イメージしてほしいのはそのジムのグループフィットネスなんかをイメージしてもらえるとすごくわかりやすいんですけど、それをでテニスを使ってこう体を動かそうよっていうプログラムがあるので、それはすごくおすすめですかね。音楽とかもかけて、すごい、バーってこう、速いペースで、いっぱいボール打って、じゃあ体動かそうっていうプログラムが、初心者から、テニスできる人まで、幅広くできるプログラムになっているので、そこは、切り口としてはすごくいいかなと思います。
最後に今後、テニスを取り巻く環境がどんな風に変わっていってほしいか聞いてみました。
やっぱり子供たちが、安心してテニスをできる環境っていうのを作っていってあげたいなと思ってて、で、それは、何ですかね、やっぱ勝ち負けだけに左右されないって言い方をしちゃうと、まあちょっとあれなんですけど、なんかその成長できる場所として、人として成長してる、できる場所としての土俵として、そのテニスっていうのを使っていけたらなと。それで、その中で、まあ、なんですかね、戦績も上げていければみたいなのが大事なのかなと思ってまして、昔だったら僕なんかのちっちゃい頃だと、学校とかもあんまり行かずにテニスだけやってるなんて子もいたので、そうではなくて、もっと こう全体的に、学問もそうですけど、やっぱりこう全体的に人として育ててあげられていける環境っていうのがあったらいいかなと。でもそれは周りの大人がやっぱり作ってあげて、作るものだと思ってるので、はい。
今までの長年のテニス人生で身につけたプレイヤーとしてのスキルやコーチとしてのノウハウ、そして研究を通じて培ってきたスポーツサイコロジーの知識、そのすべてを生かしてコーチングを行う下川さん。そんな下川さんのお話を聞いていて感じたのは、コーチングを通じて子どもたちのプレイヤーとしてのスキル向上だけでなく、一人の人間としての総括した成長をサポートしようという情熱でした。もちろんスポーツをすることは子どもたちだけでなく、大人の心身の健康にも大切です。最近体を動かしていないなという方は、ご家族やお友達と一緒に何かスポーツを楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで、今回はメルボルン在住のテニスコーチ、下川楽さんからお話を伺いました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。